皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月12日のプレプリドンドンマス GR をお届けします。マス GR カテゴリから厳選した13本の論文を紹介していきます。1本目はマリウス・タナウセ・アヌさんによるツーニューファンクションズレレーティドトゥーザサムオブエレメントオーダーズオブアフィニティグループ有限群の元の位の輪に関連する2つの新しい関数です。この論文では有限群における元の位の輪というテーマをさらに深掘りして2つの新しい関数プサイとファイを導入しています。もともと有限群の中で元の位の輪が最大になるのは巡回群の時だという古典的な結果があるのですが、著者はここから一歩踏み込んで正規部分群とその外側にある元の振る舞いに注目しました。プサイという関数は部分群の外側にある元の位の算術平均を表しています。一方のファイは群と部分群の位の差を用いて正規化したもので、フロベニウス群などの構造をより精密に分析するために作られました。特に面白いのがこれらの関数がどのような条件で統合になるかという解析です。プサイにおいて統合が成り立つのは全ての常余類の中の元が同じくらいを持つという遠いペアであり、かつ部分群の外側の元の位が内側のどの元の位よりも大きいという孤立部分群である場合に限られることが示されました。また ZM 群という全ての四郎部分群が巡回群である例を用いて具体的な境界値を導き出しています。計算式が複雑で直接的な答えが出ない時でもこの不等式を使えば範囲を絞り込めるという実用的なアプローチには数学的な粘り強さを感じますね。2本目はマリウス・ターナウセ・アヌさんによるオンアディビジビリティコンディションデレーティドトゥーザサムオブエレメントオーダーズオブアフィニティグループ有限群の元の位数の輪に関する除法条件についてです。この論文では有限群の中にある全ての元の位数を足し合わせた数に注目しています。実はある決まった位数の群の中でこの位数の合計が最大になるのは巡回群であるということが分かっています。そこで著者は全ての部分群における位数の和が群全体の位数の和を割り切るというかなり厳しい条件を満たす群は一体どんな構造をしているのかを追求しました。解析の結果、この条件を満たすのは指数が P である P 群、つまり単位元以外の全ての元が同じ素数 P の位数を持つ群だけであるということが分かりました。非常に限定的な構造に絞り込まれるのが面白いところです。さらにこの条件を少し緩めたケースについても検討しており、例えば位数6の巡回群や3次対象群などがどのような挙動を示すかも具体的に示しています。厳しい制約から始めて徐々に条件を緩めながら群のクラスを広げていく構成になっており、数論的な視点から群の構造を鮮やかに描き出しています。3本目はスニル・ランプリアさん、ルッタラ・ジュアムルタさん、プラチュシャ・チャットパディアイさんによるノーマリティ・オブ・レラティブ・エレメンタリー・トランベクション・グループ相対的な基本移転群の正規性です。この論文では可換間のイデアルを考えたときに相対的な基本移転群がその自己同型群の中で正規部分群になるかどうかという問題に挑んでいます。もともと自由化群についてはスリンさんやコペイコさんといった先人たちが線形、シンプレクティック、直行というそれぞれの群において正規性を示していました。でもこの論文のすごいところはそれをさらに広い世界である有限生成遮影化群まで拡張した点です。証明の手法としては直接計算で強弱を調べる方法と局所帯域原理を使って最大イデアルごとに証明して全体に広げるという2つのアプローチを使い分けています。結果としてランクが3以上の線形、 C 以上のシンプレクティック、そして5以上の直行モジュライにおいてそれぞれ正規性が証明されました。 自由化軍という制限を外して社営化軍まで一般化したことで、軍の構造に関する研究が一段階進んだ感じがしますね。4本目はレイデラ・ヌエーズ・ゴンザレスさんによる A シンプルアシリンドリカルレシピフォーノンスプリットチャラクタリスティック2シャープリー系トランジティブアクションズ&ゼアジェネラリゼーションズ、非分裂的な表数2の鋭い系推移的作用とその一般化のための単純な非円筒的レシピです。この論文では無限集合上の鋭い系推移的作用という非常に珍しくて構築が難しい数学的な構造を幾何学的なアプローチで作り出す方法を提案しています。著者はグロモフ双極空間上の非円筒的な作用という強力な道具を使い、ハイパーボリック系シードという新しい概念を導入しました。具体的には小さな打ち消しや横断性といった条件を満たす要素を繰り返し付け加えることでグループが稽古の集合に対して推移的に作用するように強制しています。このプロセスによって非自明な正規アーベル部分群を持たない、つまり分裂しない作用を確実に得られるという点が非常に巧みです。さらにこの手法を拡張して有限置換のロバストグループというより広いクラスの作用まで扱っています。単に鋭い推移性を実現するだけでなく、安定化群の振る舞いまで制御しようとする執念のようなものを感じますね。結果としてあらゆる非円筒的双極群が軽鋭い作用を持つことが示されており、群論の新しい地平を切り開いた研究と言えるでしょう。5本目はジョージ・コント・ゲオルギウさんとボビー・ミラフタブさんによるクアシランダムネス&ユニフォームツインリス純ランダム性と一様ツイン幅です。この論文では群という数学的な構造におけるツイン幅とより厳しい条件である一様ツイン幅という2つの概念の関係性を深く掘り下げています。これまで一様ツイン幅が有限であればツイン幅も有限であることは分かっていましたが、その逆が成り立つのかは大きな謎でした。そこで著者たちは有限群の純ランダム次数、つまり非自明な規約複素表現の最小次元という表現論の視点からこの問題にアプローチしています。驚くべきことに幾何間な有限単純群においてはこれらのパラメータが多項式的に等価であることが示されました。これは一様ツイン幅という組み合わせ論的な指標が実は群の表現論的な性質を鮮やかに捉えていることを意味しています。さらに有限のツイン幅を持ちながら一様ツイン幅は無限であるという非常に珍しい例をいくつか見つけ出しました。特にトンプソン群 F が有限定時かつ単純でかつ非アメナブルな例として挙げられている点には非常に強いこだわりを感じます。これにより2つの概念が明確に異なることが証明され、一様ツイン幅が群のより深い代数的な性質を反映していることが明らかになりました。6本目はアンドレ・カルバーリョさんとアナカタリーナ・シーモンテーロさんによるコンジューガシーランゲージズインフリーインバースモノイッツ自由逆モノイドにおける強弱言語です。この論文では自由逆モノイドにおける強弱類の中で最も短い代表元が集まった言語について研究しています。群論の世界では自由群のようにこの言語が生息であることが多いのですが、果たして逆モノイドでも同じことが言えるのかという疑問からスタートしています。分析には要素をラベル付きの木として表現するマンツリーという手法が使われています。結論から言うと、ランクが2以上の自由逆モノイドではこの言語は文脈自由でもなければその補集合が文脈自由でもないという結果になりました。自由群の時とは全く違う複雑さを持っているんですね。そこで著者たちは強弱関係を簡略化した新しい動詞関係を導入して自分自身としか強弱にならない要素だけに注目しました。するとこの場合の言語は文脈自由文法で記述できることが証明されました。つまり複雑さの正体は 自分以外と協約になる要素たちが持っている性質だったということです。さらに双極軍や右角ある鎮軍といったさまざまな軍についても検証しており、非常に幅広く考察されています。特にある種の仮想アーベル軍において協約の言語が生息であっても、この簡略化した言語が生息になるとは限らないという例を示している点は、直感に反していて非常に鋭い指摘だと感じました。7本目はプージャ・シングラさんによる A カノニカルセクションメソッド4コンジューガシークラスオブ GLN-O2 の協約類のための標準的な切断法です。この論文ではヒアルキメデス局所体の整数間において一般線形群の類方程式が常余体の大きさにだけ依存するのかという問題に取り組んでいます。具体的には常余体が同形な2つの間があるとき、それぞれの一般線形群の協約類の間に各協約類のサイズを保つ標準的な1対1対応が存在することを証明しました。手法がとても巧妙で、間から常余体への還元写像に対してある種の標準的な切断を構成しています。この切断をブロックジョルダン標準形における中心下群に対して情報的に作用するように設計することで、協約類の分類を一つの間から別の間へと移し替えることに成功しました。行列の中心下群の構造が具体的な間に依存せず、ジョルダン標準形の分割データだけで決まるという性質をうまく利用していますね。これまでにも軍艦に関する同様の結果はありましたが、協約類のサイズの集まりが完全に艦に依存しないことを明示した例は少なく、表現論的なアプローチでこの結果を導き出した点に著者の強いこだわりを感じます。8本目はヤレク・ケドラさん、アサフ・リブマンさん、ジペー・ニーさんによるトルション・イン・アシンプトーティック・コンズ・オブ・フリー・グラップス、自由軍の前筋水におけるねじれです。この論文では幾何学的軍論という分野で軍の大きなスケールでの形を調べる前筋水という概念を扱っています。特にヒアーベル自由軍に送付編ワード距離を入れたとき、その前筋水に2乗すると単位元になるという次数2の非自明なねじれ要素が存在することを証明しました。面白いのはその証明の手法です。単に存在することを示すのではなく、具体的な要素の列を構成して証明しています。具体的には要素自体のノルムは線形に増えるけれど、その2乗のノルムはそれよりもずっとゆっくりと増えるような不思議な性質を持つ要素の列を作り出したんです。この絶妙な差があるおかげで、極限を取った時に要素自体はゼロにならないのに2乗すると消えてしまうという現象が起こります。これまでにも交換視聴に関連して非構成的な結果はありましたが、このように具体的に要素を構築して示した点は非常に説得力がありますね。どの超フィルターを選んだとしてもこの結果が変わらないという点も理論的な強さを感じます。9本目はジョアン・ディアスさんとクラウディオ・アレクサンドレ・ピエダーデさんによるザ・ジオメトリー・オブ・パターン・グラップス、パターン群の幾何学です。この論文では有限体上のパターン群という群論的な対象を幾何学的な視点から深く掘り下げています。具体的には常余類による入射幾何学を構築してその構造を分析しています。面白いのは部分順序集合の組み合わせ的な性質がそのまま幾何学的な性質に翻訳される点です。著者たちはこの幾何学が旗推移的な作用を持つことや接続性などの重要な性質を備えていることを証明しました。特にユニトライアングラー群に注目した部分が刺激的で、ブーケンハウト図形が直線的になることや、これまで文献に載っていなかった新しい抽象性多方体の属を発見しています。さらにフロベニウス自己同型を用いた議論によって部分体上の幾何学との関係まで明らかにしています。大数的な群の構造から 多方体という視覚的なイメージまでをつなげた非常にダイナミックなアプローチだと思います。10本目はmas.co からのクロス投稿でアゲロス・ゲオルガコポロスさんとキアラ・モリナリさんによるクワジ・イサムツリーズ・コントラクションズ・アンド・インターセクション・グラフズ・順等長斜像・縮約および交差グラフです。この論文では平面グラフと順等長な関係にあるいわゆる順平面グラフというものの組み合わせ論的な特徴を明らかにしています。幾何学的群論のような視点からグラフの大きなスケールでの幾何学的構造がどうなっているのかを探るとてもエキサイティングな研究です。特に面白いのがあるグラフが順平面であるための条件を辺の細分化とグラフを覆う連結部分グラフの交差グラフを作るという2つの操作を繰り返すことで得られるという形で示した点です。また辺を滑らせるというエッジスライディングという新しい手法を導入してバイリプシッツ同置性を解析しているところには研究者のこだわりを感じます。さらにこの結果を群論に応用して有限生成群が有限部分群で分割されその因子が仮想的に平面的な場合に群全体も仮想的に平面的なことを導き出しています。単なるグラフの性質に止まらず群の構造という深い世界までつなげている点がこの論文の非常に強力なところですね。11本目はmasNT からのクロス投稿でジュリアン・フォイアープファイルさんによるボックスタインスペクトルシーケンス&アプリケーションズ・トゥ・ザ・タメ・フォンテーヌ・マジャラ・コンジェクチャーボックスタインスペクトル系列と順化されたフォンテーヌ・マズール予想への応用です。この論文では数論における非常に難しい問題である順化されたフォンテーヌ・マズール予想に取り組んでいます。具体的にはある種のガロア群が特定の性質を持つ小を持たないという予想について検証しています。著者はここでボックシュタインスペクトル系列という道具とリー代数の理論を組み合わせた新しいアプローチを開発しました。驚くべきは群の性質をリー代数の合同関係に翻訳することでこれまで困難だった任意の素数に対する解析を可能にした点です。以前の手法では素数が小さい場合に限定されていましたがスペクトル系列の工事の微分をうまく使うことでより強力な条件を導き出しています。特に生成数が3つの場合に注目しリンク図という組み合わせ的なデータを用いて予想される性質を持つガロア群が無限に存在することを示しました。また数値実験の結果からこの性質が非常に高い確率で現れるという汎用的な特徴であることも示唆しています。理論的な証明だけでなく実際のデータで裏付けようとする姿勢には非常に実践的なこだわりを感じますね。12本目は CS ローからのクロス投稿でディアンジャお兄さん、アオジャンさん、ユセンタンさん、ダミアノテスタさん、シンタンヤウさん、ペンリーさん、ユアン・ジョーさんらによるフォーマテオリア・コンストラクティング・ラージ・スケール・リーン・テオリーズ・フロム・マテマチカル・リテラチュア・トワード・ザ・フォーマリゼーション・オブ・ザ・クラッシフィケーション・オブ・フィニテ・シンプル・グラップス・フォルマテオリア・数学文献からの大規模なリーン理論の構築・有限単純群の分類の形式化に向けてです。この論文ではバラバラに書き散らされた膨大な数学文献から互換性のある理論を再構築するための AI 支援ワークフローを提案しています。ターゲットにしたのはなんと有限単純群の分類という数学史上でも最大級のプロジェクトです。この分野は数十年にわたって多くの著者が書き残した数百もの論文にまたがっているため定義の食い違いや実は元の文献に誤植があったりといった問題が山積みでした。そこで彼らは自然言語を形式化するエージェントや証明を分解して構築するエージェントなどを組み合わせたシステムを構築しました。驚くべきはその成果です。最終的に99万行を超える膨大なコードを書き上げファイト・トンプソン定理などの重要な定理を形式化することに成功しました。 依存関係の深さが458層にも達していたという分析結果には、この理論の圧倒的な積み上げ感があって、読んでいて圧倒されます。AI が単なる補助ではなく、複雑に絡み合った数学の迷宮を整理して一本の道にする役割を果たした非常にエキサイティングな研究です。最後は、マス OA からのクロス投稿で、タトワマシ・アムルタムさんによる The C asterisk ISR Property for PSLNZ PSLNZ における C スター ISR 特性です。この論文では、離散群である PSLNZ があらゆる N において C スター ISR 特性を持つことを証明しています。この特性とは、簡単に言うと、ある種の不変な部分代数が必ず正規部分群から作られるという性質のことです。もともとこの研究は、フォン・ノイマン代数で成り立っていた性質を、より制約の厳しい C スター代数の世界へ広げたいという動機から始まりました。C スター代数では、これまで使えていた便利な道具が使えないため、非常に困難な挑戦だったはずです。そこで著者は、遮影空間への群作用やガロア理論、そして演算子代数を巧みに組み合わせて攻略しました。特に、有利数対上で奇約な特性多項式を持つ要素を導入し、ノイズを排除して特定の群要素を抽出する手法には、非常に緻密な戦略が練られています。最終的に、マルギリスの正規部分群定理を用いることで、普遍な部分代数が必ず正規部分群に由来することを導き出しました。解析的な手法と代数的な構造をここまで高い次元で融合させたアプローチには圧倒されるものがありますね。そんなこんなで、今回は有限群や幾何学的群論、表現論から形式化、C アスタリスク代数、そして順当長写像まで数学の奥深い世界を旅してきました。知的な刺激に満ちたとてもエキサイティングな時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。